瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに防災の日と防災週間についてお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は防災の日と防災週間ということでお話をお伺いするんですが、改めてです、防災の日と防災週間というのはどのようなものなんでしょうか。
はい、まず防災の日は関東大震災が発生した1923年大正12年9月1日であるだけではなく、台風シーズンを迎える時期でもあることから、災害についての認識を深め、これに対処する心構えの意味を含めて制定されたものです。また防災週間とは、防災の日を含む1週間のことです。災害についての認識を深めるとともに、災害に対する備えを充実させ強化することで、災害の未然防止と被害を軽減するために、8月30日から9月5日までを防災週間として制定されました。
なるほど。ということは、まもなく始まるという防災週間ですね。で、この時期は防災に関する催しが多いということなんですが、確かにこの時期は防災訓練ですとか防災講話などがいろいろと行われているというのを私もよく聞きます。
はい、全国的に防災訓練を行ったり、防災の PR 活動やイベントが行われたりします。災害というと地震や台風を浮かべますが、近年は大雨による被害が多く、河川の氾濫や土砂災害などが各地で起きていますね。
そうですね。大雨による被害といえば、静岡県の熱海市でありました土砂災害や、停滞する前線の影響による先日までの連日降り続いた大雨の各地の被害、記憶に新しいですよね。瀬戸市でも最近雨の影響で何か被害はあったんでしょうか。
はい、8月13日から降り続いた大雨の影響により、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったため、気象庁より土砂災害警戒情報が8月13日から15日にかけて瀬戸市に発表されました。市内でいつ大規模な災害が発生してもおかしくない状況となったことに伴い、市内全域に避難指示を発令し、避難所を開設しました。幸い瀬戸市では大きな被害等は報告されてはいませんが、それでも小規模な土砂の流出や倒木等の被害が報告されました。
夜中に突然スマートフォンが大きな音を出して、土砂災害警戒情報と発表された時には驚いた方大変多かったと思います。不安な時間を過ごされた方もいたと思いますが、大きな被害がなくてよかったですよね。土砂災害、いつ起きてもおかしくない状況だったということですが、瀬戸市の土砂災害の恐れがある場所というのはどこを見るとわかるんでしょうか。
はい、土砂災害の恐れのある区域として、土砂災害警戒区域、または土砂災害特別警戒区域に指定されている箇所があります。瀬戸市のホームページで土砂災害ハザードマップと検索していただければ、お住まいの周辺が土砂災害の危険性が高いかどうかを確認できます。避難指示などの避難情報が発表された際には、こういった危険な場所にお住まいの方はできるだけ早めに避難をしてください。
土砂災害は本当に怖い災害ですよね。自分の住んでいる場所が危険なのか、家の周辺を見ればある程度判断できますが、一度きちんと情報を確認しておくのが安心ですね。台風や大雨は他にどのような備えをすればいいですか。
台風や大雨に対する備えについては、まずはテレビやラジオなどの気象情報に注意してください。雨や風が強くなってから外に出るのは大変危険ですので、被害が出るかもしれないと思ったら早めの避難を心がけてください。特にお子さんやお年寄りの方は避難するのに時間がかかりますし、手助けも必要です。また浸水害が予想される場合などでは、自宅やご近所の2階などへ避難するなどして、自分の身を守るための最善の方法を選択してください。
はい、雨や風が強くなってからの避難や夜間の避難は危ないですからね。早めの避難をお願いします。では次に、地震についてはどんな備えが必要でしょうか。
はい、地震への備えとして、 倒れてきた家具の下敷きにならないように家具を留め金ので固定しておきましょう。そして住宅の耐震補強を行い、建物が倒れてしまわないようにするのも大切ですし、昭和56年以前に建てられた木造住宅は無料で住宅の耐震診断を行っています。耐震補強工事の補助金制度もまたあります。また窓ガラスや食器棚のガラスにはガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラスが割れて飛び散らないように対策をすることも大切です。災害時に備えて運動靴も用意しておくと良いですね。
自分のためにも家族の安全のためにも家具などを固定することは大切です。忘れがちなんですが、ガラスにフィルムを貼って飛び散るのを防ぐこともやっておきたいですね。割れたガラスが散乱しているところ、裸足では歩けませんもんね。
はい。次に、地震の二次的な災害で最も怖いのは火災です。お風呂の残り湯は貼ったままにしておく、消火器を用意するなどの対策を取りましょう。お住まいの町内にある該当消火器の場所も確かめておくと安心です。
そうですね。地震の後は火災が発生します。阪神淡路大震災も東日本大震災も火災が至るところで起きていました。火災は本当に怖いです。ご自身の町内、どこに該当消火器があるのかを確認し、使い方も確認してください。
はい。ぜひ火災の備えを行ってください。またこの機会に飲み水や食料、貴重品などの非常持ち出し品や備蓄品の準備をしておくとしておきましょう。家族構成に合わせて必要なものを用意してください。持病のある方はそのお薬も忘れないでください。あと、新型コロナウイルス感染症対策のためにマスクや消毒液を用意しておくといいと思います。
お薬も大切ですし、小さなお子様がいるところは育児用品が必要、ペットがいるご家庭はペットフードの備蓄も考えなければいけません。家族構成によって必要なものは変わります。非常持ち出し品はホームセンターなどでもコーナーがありますよね。
そうですね。市販の非常持ち出し品から自分に必要なものを加えたり、必要でないものを除いたりして、自分に合った非常持ち出し品を用意しましょう。また瀬戸市のホームページからダウンロードできる命を守るための防災ハンドブックにも非常持ち出し品チェックリストと備蓄品のチェックリストが載っておりますので、参考にしてください。すでに準備している方も漏れがないか再チェックしていただいたり、食料関係の期限を確認してください。また各地域で行われております、地域の防災訓練にも参加してください。いつどこで行われるかはお住まいの地域にお尋ねください。
地域の防災訓練に参加することが災害の備えになりますね。
はい。自分が住んでいる地域の皆さんと顔見知りになることも防災においては非常に大切なことです。避難をするときも隣近所で声を掛け合えることができれば安心ですし、地域における助け合いである共助もより充実させることができます。
阪神淡路大震災では救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあります。災害時には共に助ける共助が非常に重要ですね。
そうですね。地震などの災害はいつ起こるか分かりません。いざという時の正しい知識と行動を身につけるために、ぜひ地域の防災訓練にご参加ください。
今、地域のつながりが大切ということを改めて見直されています。隣近所でつながっていると町全体がつながっていくことになりますよね。
そうですね。災害時に共に助け合う共助ができるように、防災について学び、地域の交流を深め、地域の方と助け合いましょう。ぜひ皆さんで防災力の高い安全安心が実感できる町づくりをしていただきたいと思います。災害が起きた時に被害を軽減するためには、一人一人が防災への関心を高め対策することが重要です。
はい。それぞれの地域で行われる地域防災訓練で防災意識高まっていくといいですね。今日は防災の日と防災週間ということで、防災の備えについてお話しいただきました。防災の日や防災週間、いい機会となりそうです。ぜひ皆さんも確認してみてください。この時間、瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんに伺いました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。